ファルルンシネマクラブの時間です。この番組は水戸エリアの映画情報を軸に、気になる映画や気になる音楽、さらには社会や世相、暮らしや文化についてもゆるーく語る映画情報番組です。ご案内は
パポシ
ーやたべ
中野がお送りいたします。
こんばんは。
はい、
6月20日、
今日も休みがちなレギュラーは休みですか？
ん、休みがちなレギュラー休みですね。はい、
はいはいはい、いつ来てくれるんだろうね。
あ、でもあれですよ、なんだっけ、この間の美人シネマクラブの話をね、うんうん、ご紹介した、
はいはい、東京でやる天海さん主催のね、
それを休みがちなレギュラーなのにご紹介してくれてありがたいですなんていう、インスタかな、
うんうん
うん、あ、ポストもしてたかな、 X の。なん
かでもポストで見たかも。
あ、ポストだったかな、うんうん、どっちもやってたかもしれないけど、うんうん、はい、そういうリプを。
あれ終わってん、あ、まあ、これからか。あ、収録か。
この収録時点で終わってないけど、放送時点では終わっているはずですね。
うん、次の収録の時あたりに紹介できたらって感じかな。はい、
そうですね。
あとは本人が来た時。
そうですね。
そうですね。
なんとか僕も行ってみようと思ってるんですけど、うん、まあ、20日、うん、6月20日に行われていたはずなので、
はい、
はい、
そうですね、
はい、
はい、
テーマの映画の宿題映画、国宝でしたからね、
うんうん、あ、そうなんだ、
そうです、
うん、
国宝見ましたよ、
お、
見ましたよ、
3時間、
まあ、ほぼほぼ3時間、ね、172分とか、
うんうんうん、
で、僕、あれを見返したくなりました、チェン・カイコーの。さらば
羽生
べき、
羽生べき、
さらば我が
愛、
うん
うん、まあ、かなり似た設定なんで、
あれも30年ぐらい前だもんね。
そうですね、
うん、なるほど、
うん、
はい、では、今日は前半は、今日メール来てるんでちょっとメール紹介からで、
はい、ありがとうございます。
お知らせごとや、あ、シネポートの振り返りとかちょっと前半したいと思います、
うん、はい、
で、曲を挟んで今日、後半ミュージックコーナーです。
あ、そうです。
6月2回目のミュージックコーナー、テーマ父です。お父さんです。
やばい、この時点で決まってない。
じゃあちょっと喋りながら考えていてください。
はい、
あ、なんかと、なんか喋りがちょっと止まってるなと思ったらそういうこと考えてみてください。
はい、では早速前半ですが、じゃあメール来ているんでありがたいメールを、はい、
はい、
紹介しましょうか。
はい、ね、これなんかフルネームでもうなんか本名で来ちゃってるんでラジオネームとしてご紹介していいんでしょうね。
どうなんだろう。
まあ、じゃあ名字だけにしようか。
はい、
友部さんから、
はいはい
はい、メールをいただいております、
うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。パルルンシネマクラブ、寺門様、八田部様、タポシ様、天貝様と全員4人目の名前入ってます、
ね、ありがとうございます。もう本当にヘビーリスナーですね。
そうですね。
ありがとうございます。
お久しぶりです。
お久しぶりです。
放送を聞くたびにメールしようと思うのですが、マチポレイワキに行ってからにしようと思っていたらご無沙汰になってしまいました。マチポレイワキのチケットありがとうございます。なのにまだ行けなくてね、行けてなくてってことで申し訳ありません。
半年前の話ですね。
そうですね。でも6月いっぱいまで期限があるから、うんうん、6月下旬のお休みにと思っていますってことで、ね、
なるほど、
はい、まあ、行った時には、ね、沼田さんとね、会えるといいんですが、
う
ん、
はい、
はい、乗り手新一さんの時には沼田さんいなかったみたいだからね。はい、で6月14日イベントが重なりすぎて嬉しい悲鳴ですっていうね、ね、このメールをいただいたのが、うん、6月の11日なんですね、
はい、
うん、なので、うん、この時点ではこれから6月14日のイベントどうしようっていう段階でメールを書いてくれてるわけですね、
はいはい、
でイベントが重なりすぎて嬉しい悲鳴です。まず東京ランドマークとみんな笑えね、
うん、
つまりシネポートシアターで東京ランドマーク、
うん、
そして同じ日6月14日に天夜座でみんな笑えの上映と舞台挨拶があったということですよね、うんうん、はい、みんな笑えの野辺さんとは今は亡き蜷川、これ社長だっけ幸男だっけ、
幸男、
幸男だ、蜷川幸男さんの舞台で10年以上ご一緒しました。
蜷川さんのところにいたんだ。でも、それもすごいな。
すごいよね。
聞いてみたい、
うん、でまさか映画の主役を張るとは、
うんね、
で作品も素晴らしくデンジャラスでギリギリででもちゃんとエンタメしててとても良かったです。なんかこの素晴らしくデンジャラスでギリギリででもちゃんとエンタメしてる映画ってすごいね、うん、
まあ なんか理想だよね。
ね、理想だ、ね、確かに、ね。で、舞台挨拶、もちろんシネポーズシアターも行きたかったのですが、うん、その日はお仕事で、大島新田監督、うん、のシアトリカルの上映、
はいはいはい
はい、身を引き裂かれる思いです、うん、でそしてバジランギおじさんと小さな迷子モリアで見てきました。
お
これね前も言ったけど、うん、1回上映があの上映券切れてでリクエストがすごいあのたくさん集まったからもう1回再取得して、うん、で再公開をやったんですけどでその再公開も一旦落ち着いて本当の本当のもうこれで終わりよっていう再公開のラスト公開と言われているやつが始まったんですよ、
うん、
それを見に行ってくれたんですよね、うん、でラジオ越しでも伝わるタポシさんの圧に負けました
、うん、なるほど
散々進めたからね、はい
うん、そうね、うん、
そして泣きました、
うん、
真面目もここまでやればあっぱれあのねこのバジラギョンさんの映画の中に出てくる主人公は嘘がつけない、うん、ど真面目なやつなんですよ、
うんうんうんうん、
であのパキスタンに密入国してるんだけど、うんうんうん、あのお前はどっから入ってきたやつったらあの塀の下の
嘘つけないから
嘘つけないまあそういうことで真面目もここまでやればあっぱれということですがあっぱれといえばサブスタンス、
うん
うん、ここまでやるを通り越してあっぱれでした、
うん、
で究極のあっぱれ冒頭に言いましたけど、うん、国宝、
はいはい
ね、歌舞伎役者じゃない俳優がここまでやるとはもう言葉もありませんそしてキリがないのでひとまずこのあたり
でそしてそしてね
気になるけど
てんてんてん
だ、はいまあ、じゃあそうしたことはまたメールをいただけるということ
です、ね、そうです、ね、こういうふうに終わっておりますまたお便りします季節の分かり目皆様お体には気をつけて、
はい、ありがとうございます
ありがとうございます嬉しい
いやラジオ番組っぽいない
やでも半年ぶりなのあの当たってから送ってもらえて、
ね、当たってからメールをちょっともらってなかったけどね、ま
あ、あの当たったっていうのは大晦日の特番で、
はい
雨矢坂いわきのポレポレいわきのチケット
マチポレ
いわきさんのチケットをね、はいうん、リスナーさんにプレゼントするよって言って友部さんに当たったんだよね、
う
ん、
そうそう
で行ってからにしようって言って半年経っちゃったから
まあでもチケット届けたのは3月だからね
そうだそのこっちの事情もありますわ
そう
でした失礼しました、
はいまあ、ポケツを掘りました
、
まあ、そんなメールをいただいた次第です、まあ、他のリスナーさんもですねこんな感じで何でもいいのでどしどしメールをね、
うん、
送っていただければなと
本当気軽に映画の感想メールみたいな感じでね
はいあの直に私たちの番組の方に届くのがparucine@gmail.com palucine@gmail.com ですFM パルルンさんの方のメールにも出していただくと、
うん、
僕らの方に印刷して回してくれる
回していただけますからね、
は
い、
fm762@fmpalulun.co.jp fmpalulunco.jp
はいこれは検索すれば FM パルルンのホームページで分かるのでそちらでも大丈夫です、は
い
は
い、どちらかにおメールくださいお待ちしてます
はい、
はいありがとうございます
久しぶりにメールコールしたんじゃ ん、
うんですね、
だから毎回やんなきゃダメだっ
つって覚える気がないからね
覚える気がないとなんだっけとか言い出すからね
そうそうそう
自分らの話が多すぎるんだよ毎週1時間やっててさ、
さ普通ラジオ番組って1時間とかの番組だったら、うん、多分番組中に10回ぐらい言うよ
10回も言う
言うよ、まあ、最低でも5回は言うね、うん、
5週
メール読むたんびにメール紹介するたびにじゃあお待ちしてますって言ってああ退屈
や5週に1遍も言わないよね
多分
いや多分ね、うん、正月っていうか大晦日特番以来言ってない
半年じゃん5ヶ月言ってないってこと
そうだからねダメ言わないとダメ
よでもねそうやってでも時々送ってくださる方もいらっしゃるから、ええ、まああの、ね、あんまりアンチなメールだとちょっとおじさんたちもへこむので楽しいメール送ってください
僕なんかあれだよ、
うん、
この後のタクさんの番組、
うんうんうん、
メール何度もしてるからね
え
あ
そうなんですか
そうだよ読んでくれてる、リクエストもちゃんとかけてくれるよ
俺セリーヌのメール送った
そかセリーヌさんとこメールしたか
一回送ったあとねデメゾーさんとこにも送ったことある
あそう、うん、あデメゾーさんそういえばこの収録前にセブンでばったり出会った
あれじゃあ今日はあれなのかな
あのね千葉のセブンイレブン
千葉こっちは目の前のファミマじゃなくてか、
うん、セブンにいた 電話してたからなんか目線で挨拶しただけだけど、
お忙しいからね、
今日来るのかなみたいな、
まあ
分かんない
あのみんな本当メールで、はい、昔に比べたらさ、はがき書いて送るっていう手間を考えたらメール気軽だしさ、うん、でも読まれた時の感嬉しさって多分メールでもはがきでも変わんないと思うのね、うん、
そうだね、
そうだちょっと、うん、書いて読んでもらうっていうのは嬉しいことだにつながると思う
の。だからリエさんがさ、うん、サブスタンスの感想聞きたいみたいなメールをくれたりさ、うんうんうん、してるじゃない、うん、そういうのもね僕ら頑張って見ますんで、そうやってリクエストあれば、うんうん
はい、頑張ってください。私はちょっと昔の話ならいくらでもします。
やたべ質問コーナーがあったじゃないですか。
そうだ、なんか沼田さんから
解説した質問コーナーができたからね。ああでもあれだよね、うん、前かあのなんだっけあの業界用語みたいなやつもやってたからね、うんうんうんうん、その流れでいけば、
うん、あのまたね裏話とかはまたちょっとねたくさん、まあ、抱えてはいるのでまだ出せない話がさいっぱいあるのでまた出します。
はいよ、
はい、
はいはい、ありがとうございます。ではじゃあ今のちょっとメールを受けて、うん、あのシネポートシアターのこの間 その6月14日の報告をちょっとさせていただきたいなと思います。シネポートシアターミッド6月14日は東京ランドマークっていう作品でした、
はい、
これ、実はゲストが、まあ、最初は当初はですね、うん、監督の林智明監督、あそうだ前回の放送で僕監督の名前林千明監督って言っちゃってたと思うんですけど、はい、大変失礼しました。智明監督、はい、林智明監督作品です。東京ランドマークっていう作品なんですけど、うん、こちらは、あでそれが、ですね、上映1週間ぐらい前からゲストがちょっとずつ増えてるんですね、
うんうん
はい、で3人になり、うん、4人になりで5人になりみたいな、はいうん、当日はまあ、まず5人ゲスト来るっていうことになって、う
ん
う
ん、それは最初から告知できていた、はい、
そうですね、
メンバーさんね、はい、
監督の林智明監督と、はい、ですね、まあ、登場人物で、うん、藤原季節さんと吉山真嗣さんっていうのが、はい、そのまあそうですね、まあ、フリーターの、うん、季節さん、
うん、
でそのお友達の吉山真嗣さん、ミノルとタケっていう、
うんうんうん、
役名なんですけどね、うんうん、その2人がいて、
うん
まあ、この2人の話が軸になって展開していくんですけども、はいまあ、その、まあ、準主人公のような吉山さんがゲスト、うんうん
はい、
それから、その藤原季節さんが、働いているコンビニ、うん、そこのコンビニの店員役が石原光也さん、この方もゲストに、
はい、これで3人、
3人、
はい、
そして、まあ、この映画は縁側フィルムプロジェクトっていう、うんこれもですね、あのマイクマさんとか、
うん、
その林智明監督とか、
うん
まあ、4人で作った、うんまあ、制作廃棄をしている団体、
うんうんはい
まあ、こちらが、まあ、縁側フィルムプロジェクトっていうんですけども、
うんうん
そこ、その4人で作ってるうちの1人の正木健二さん、
はい
はい、その縁側フィルムプロジェクトから、うんまあ、この映画にも出演してるんですけど、
うんうんうん
いらっしゃって
はい、役者さんが本業ではない、
あ役者さんが本業ですね、
あそうなんだ、
あの CM とかも出てたりしてらっしゃる
方
ですね、
うんうんはい、で4人、
はい、そして、もう一人があのこちらはあのあれですね、衣装を担当された、
はいはいはい
はい、沼澤さんという方が、はいはいはい、いらっしゃって、う
んはい、この5人が最初から決まってたゲストさん、
はい、
っていう言い方はさらに追加があったってこと、
まあ、そうなんですで、うんまあ、まずねそれだけでももう驚きで、
まあそうねうん、5人来るってなかなかないもんね、
そう、いやありがたいなと思ってたら、うん、さらにありがたいことに、はい、あの当日の客入れもやりますって言ってくれて、
はあ
はい会場前から来てくれて、
はい、
で客入れを、だからチケット販売は天海さんにやってもらったけど、
うんうん、
あのチラシ配ったりとか、
はい、
あのいらっしゃいませなんていうこととか、はい、あとあのいつものポップコーン販売もやったので、は
い、
それの手伝いとか、
すいません
皆さんしてくれて、
ありがとうございます、
でそれはあのどの会場でもそういうことをやってきたんですって今までも、はい、客入れっていうのは、
うんうんうん、
で、まあ、もちろんその後トークもして、うん、そして、お見送りまで全て
すごい
ですね、やっぱりその届けたいっていう気持ち、
はい、
そしてお客さんと触れ合いたいっていう気持ち、うんうんうん、それを実践されている方々、
そう で、うん、で今5人だよねゲスト、
そうですそうです、で、その上映中に これは僕も知らなかったんですよね。ほうほうほう、まあ、というかみんな知らなかったんですよ、ね、突然現れたのが、うん、まあ、今回その、まあ、主役、うん、先ほど言った藤原季節さんと吉山さんの、うん、吉山真嗣さんのお二人のところに転げ込んでくる高校生役の女優さんがいまして、はいはいはいはい、鈴木聖奈さんっていうんですけども、はい、その方が突然現れまして、助演中に
で、まあ、あの鈴木聖奈ちゃんって名前だけ聞くとさ、前にも来ていただいた聖奈ちゃん
とは違
い、だってあちらはもう一児のママですから、高校生なんでしょ
今は、うん、まあ、実はこれ作品がもう7年前の作品になるんですけど、もう20代の、は
い、でもその女の子が急にフラッと見に来てくれてた、
はい、じゃあ、いやいや、ですね、あの、まあ、上映中ロビーで打ち合わせとかしてた時に、うんうん、あ、
現れたってことね、なるほど、そういうことか、
びっくりして、うんうん、ってなって、じゃあもうこれは登壇してもらいましょうってなって、お客さんももちろん知らないわけですよ、うんうんうん、で、1回目の上映終わった後、うんうん、その彼女が、うん、まあ、いつもは僕が前に出てゲストを呼び込むみたいなことをやるわけですけど、じゃあサプライズでその鈴木聖奈さんに出てもらおうってことになって、うんうんうん、鈴木聖奈さんがマイクを持って、まあ、前に立つと、でもう皆さん、どういうこと、
そうだよ、ね、今見てた子が、
え、そうそうそうそう、
えで最初にね客入れとかやってるから余計伏線張ってるみたいなもんじゃない、だってその時はいないんだから、
そうそうそうそう、ね、だからで、まあ、今回、うん、この映画のファンの方が、はい、まあ、結構いたので、まあ、その方、鈴木聖奈さんのことを知ってる方が多かったので、
もともとね、うんうんうん、
ただね、当日来るっていうのは知らなかったから、まあ、そうねね、まあ、まずそこでわーって湧くわけですよ、うんうんうんうん、で、まあ、その鈴木聖奈さんの、うん、呼び込みで皆さん登壇という流れになるわけです、うんうんう
ん、椅子足りた、
いや椅子は足りましたけどあのスクリーンの前、シネポートのスクリーンの前にもう6人が、
うんうん、そうだよね、だって写真見たら、で、まあ、天貝さんのツイートが熱こもってたもんな。
でも本当にその、まず6人がね、うん、登壇されてるってことだけでもありがたいし、うん、その熱量が伝わってくる。でもお客さんもそれに対してやっぱりこの映画が好きだっていうことがこうなんか伝わってくる、お客さんのリアクション。だからすごくこう、そのなんだろうな、ああいった場でしかできないような時間だったり体験だったり、うん、そういう時間だったなと思って、うん、本当にそれがありがたい。ね、うんうん、時間でした。でさらにですよ、
さらにがあるの、
実はさらになんですよ、この映画にクレジットされてたのが、うん、スペシャルサンクスに伊藤隆、
え、あの私らも知ってる伊藤隆、
ひらがな伊藤隆が
スペシャルサンクス に
クレジットされてたんですよ、
うん、何したの、
そうで、うん、僕もそのクレジットは知ってたんですよ、うんうん、でも劇中に、うん、まあ僕は分かんなかったんです、
うんうん、まあ見た時はね、そうそうそう、最初見た時はね、
で、うんうん、まあ、ご本人伊藤さんに、うん、まあ、事前にね、はい、まあ、準備の時に聞いたんです、うんうん、で本人も、うん、若干忘れてたんですよ。
まああの方もたくさんいろんなことやってるからね。
でもこうちょっといろいろ。
だけどエキストラと出演じゃなくてスペシャルサンクスで出てるんでしょ。ま
あ、どうやらスペシャルサンクスのみんながエキストラだったっぽい
ん
ですよ、
ね。
う
ん、ああ、なんだなんだ。なるほどね。
そう、うん、なんですけど、うん、
なるほど、
まあエキストラで出演してたわけなんですね。うんうんうん、でその出演シーンが、うん、まあよくよく見たらですよ。うんうん、まあ高橋さんも思い出して、ね、劇中では、まあ、カットされて、ルーン、まあ、撮影したらしいんだけどカットされてんだけど、うん、実は名前では呼ばれてるんですよ、声も聞こえてくるの、
あ、そうなんだ、
そう、高橋さんっていう名前で、ね、劇中で出てくる、でこれが、うん、その、鈴木聖奈さん、まあ、うん、まあ、女子高生役、はいはい、高校生役が、うん、友達で友達と喫茶店でお茶をしているというシーン、うんうん、で、まあ、誕生日プレゼントを、うん、まあ、よくお店とかで誕生会があるとケーキが運ばれてくる、
うんうん、サプライズっていうかね、はい、うん、
でそれが、うん、まあ自分のところに届くのかなと思いきやスルーしていって、うん、違うテーブルのところに運ばれてくるっていうシーンなんですね、うんうん、でちょっとこう寂しい思いをするというシーンなんですけど、
その鈴木聖奈さんが演じてる女子高生とその友達のどっちかが誕生日だったってこと？
うん、うん、そうそうそう、うん、で、うん、だからまあ自分のとこじゃないなと、うんうんうん、でその行った先が高橋さんのとこなんだけど、
うん、あ、そうなんだ、
そうで、なんか高橋さん、まあ、うん、 あの本人は出てこないんだよね、うん、
絵には映ってないんだけど
名前は呼ばれ、うん、であの一瞬声も聞こえる、うん、
ありがとう的な
そうそうそう、だから共演してるわけですよ鈴木誠也さんとそこで
もう証拠になるかならないか知ってる人じゃないと分かんないね
そうそうそう、でということで、うん、ファンにとっては、うん、高橋さんって誰なんだろうってなってたらしいですよ
そう実はそう実はその本当にたくさん見てる人そう
ファンによっては、うん、高橋って誰みたいな、う
ん、じゃあそれが答え合わせになったんだ
なったという
しかもご本人登場できたんだ
スクリーンの外の人が
そうそう
出てきたみたいな
出てきたでそうそう
すげえ盛り上がるじゃん
いやそうなんですよそう
もうなんか高橋さんちょっとしたスター気分
だいやもうだから、うん、終わってからサインを求めてまた上手なサイン書いてました
あだってそれはさ他の役者さんとかは顔も分かるし、うん、何回も言ってればね、うん、多分認知もされるだろうけどな、うん、ここで会えるみたいなことでしょ。
そうそうそう、そういうこと
なんかその推し活の中で、うん、みんながファンダムの中で、
う
ん、謎として常に話題になっていた。
もうねそれは
幻の、
もうあのアイドル界隈でも、うん、このマネージャーさんがこうあまり顔出さない人がずっとでもアイドル同士は話題になってるのが急にこう出てきた時の感覚にちょっと似てるかもって思った。
あの高橋さんが来たみたいな。
そうそうそうそう、そういう感じです、
ね。それはちょっとめちゃめちゃこ、ね、ミトプラスワンならでは でね、シネポートシアターじゃなかったら体験できないってい そうそうそう。だって伊藤高橋さんだって必ず手伝いに来てくれるとは限らないわけですから。で本人も忘れてるぐらいだったんでしょ。
そうそうそうそうそう。ね、なのでもうだからもうあの登壇してもらって、うんうん、高橋さんにも喋ってもらってみたいな
そのつもりなかったし予定もしなかったんでしょ。
そう
じゃあ結局7人になったってこと。7
人ですね
いやこれ写真久しぶりにあの、うん、すごい圧あるよね、あの7人写真
そうね、前にあれだけいてくださると ね、うん、いやでもそれは
すごい迫力、あ
の初めて見た人もそうだし何回もリピートしてくれてる方もとてもうんね、有意義な時間になったんじゃないか ね、 いね、ちょっと行けなくて残念でしたけど。いや
ありがたかった、
残念だった、
本当に、うん、まあお互い仕事だったのでね、
う
ん、それはしょうがない、
うん、
あの日雨まだ降らなかったか昼間ね、
あそうですね、最初降ってなかったけど、うんうん、やっぱり夕方かけて
そうだよ、ね、
売り出して
もう その時私は矢田部は雨の中外で撮影をしてまして、うん、設定は雨に変えましたからね。その話は、来月か再来月にはできそうですね。はい、
あのま、しつこいようですけど、14日僕誕生日だったんで、
あそうだそうだ、そうです。
一人過ごしておりました。
うん、イベントがあるのにね。
はい、残念でした。
いっぱいあったのにね、イベントは。
そうですね。
ねそね
まあ、ちょっとまあ時期が来たらお話しすることもあるかもしれないんですけど、その、誕生日になるまで6月13日にあることの初体験っていうのをまさしく始めまして、
うんうんうんうん、ああそうね、
はい、
ああなるほどね、
はいはいはいはい、でそのまま0時になるときにその初体験のもう、うん、あのリアル体験中、
そうだね、
でそのまま年を取りみたいな、うんうん、そんなあの誕生日なので忘れないですよ、
この年の誕生日でそういう経験ができるのもなかなかないからね、
なんかね、そう初めてのことをね、うん、
もうね、何のこっちゃだから後でゆっくり話しますよ、
ね、
どっちも何のこっちゃ
だな、お互いお互い、はい、失礼しました、
まあまあ、まあ、
ちょっと、はい、急にプライベートトークになっちゃった
、まあ、ということでね、その6月14日、はい、まあ本当にこうやっぱりその自主映画自主配給、うん、そして自主上映、
うん、
まあそういったこうなんだろうね、やっぱり届けたいとか、うんうん、見せたいとかっていう思い、そしてお客様見たいっていう思いが、うん、すごい詰まってた一日で、
そうだね、
はい、
なんかさ、はい、もう作り手が届けるところまでいてくれるっていうのが、うん、本当にそれで映画を見ることによってまさしく完成するっていうのを体験できるって感じだよね、
本当そんな感じ、
見たら映画体験はやっぱ見なきゃ完成しないってよくは言うけれど、うん、そこに作り手が一緒にいるってことはあんまりないからね、
う
ん、
そうですね、
まあ、演劇のね舞台だとね、うん、あの当然その場にいるけどさ、
うん
うん
うん、
映画ってなかなかそういうの、ねね、ないよね、
うんうんうん、ねでそういう伊藤さんのようなサ、うんね、プライズもあったりして、はいはい、もう本当にその日しか体験できないような、うんうんうんうん、本当に一期一会の時間だったんですね、うんうん、
あの休みがちなレギュラーあの、うん、天海さんがポストで、うん、なんかこの映画上映に来ていただいた皆様へっていうんで、うんうん、この番組のことを紹介してくれて、うんうんうん、でメアドも
そうね書いてくれ
てるんですけど、
う
んうんはい、 来てないね。
いやまあでも、ま、来てないね、ね、うん、後でアーカイブ聞いていただいてでもいいから、
うん、そうです ね、
なんか
ね、
ツイッターはもう過去最高ぐらい
に、う
ん、
そうだよ
ね、ことを投稿してくれて、
そうびっくりしちゃった、うん、ちょっと見たよ、うんうん、全部にいいねしたわけじゃないけどさ、
うん、そう僕も全部は終えてないと、うん、それでもすごかったです ね、
ありがたいですね、
本当に、うん、皆さんこうね、本当にその熱量というか、うん、まあ、この映画が好きだっていうね、うんうんうん、気持ちがすごく伝わってくるしね、うん、はい、で、まあ、その会場もね、ありがたいことに楽しんでもらえたし、うん、
はい、
はい、いや、 やってよかったなっていう時間でした、う
ん、はい、
はい、で、ワラスファームさんのポップコーン、
はい、
はい、ここのとこずっとシネポールとシアターでは販売してるんですけど、うんうん、まあ、これもすごく好評で、
はい、
いや、まあね、映画にはポップコーンだけども、うん、いや、 やっぱりね、改めてめっちゃ美味しいんですよ。うん、だからこれ水戸インターチェンジの近くに、うん、まあ、お店も構えてますんで、うん、このワラスファームさんのポップコーン、ぜひこれ検索すると出てくると思うんで、
はい、
はい、これ本当なんだろう、水戸の畑でちゃんとトウモロコシから育てて作ったポップコーンなん で、
うんうん、
でこれもね大好評、皆さんに、
はい、
はい、ゲストの方も含めて大好評でした。
ちなみに、はい、こう振りかけるシーズニングっていうか味、うん、
はい、
何が一番人気なの、あれ、
あ、いや、まあどれだろうな、まあ、持ってきてもらえるのは本当に、ね、いろんな種類持ってきてもらえるから、
ね、
うん、そう、
でも早めにバター醤油かなんかがなくなるのかな、
どうだろう、そこまで見てなかった、うん、いやでも今回皆さん買ってくださって、
うん、
はい、売り切れた、
売り切れました
、
あ、そう、うん、まあ、ちょっと残ったけど、ゲストの方に差し上げるみたいな感じで、うん、でもほぼ、まあ、そうですね、売り切れましたね、本当ありがたい、
はい、
で、まあ、夜は、
うん、
まあ、おなじみの、
うん、
フラミンゴ
さんに、
うんうん、
はい、行ってまいりまして、
みんなと一緒に、
そう、みんなと一緒
に、え、足はみんなどうして
来た、これが、うん、皆さんゲストの方は、うん、車で来てくださった、そう、これもね、ありがたい、
電車じゃなかったのね、
そう、
そうすると乗り合わせるのがちょっと考えちゃうもんね、矢田部タポシの足もないしね、そうなると、
うんうんうん、でも、もう
皆さんが
それも、うん、いや、もうありがたいことに、うん、実はその日、
うん、
ですね、結構その水戸駅前もどこもやっぱ、うん、全員でね行くと10人ぐらいになっちゃったわけですよ、ゲストも多いから、
なんてゲストだけで6人、まあ、タポシで伊藤隆さん入れたら7人なんだからさ、そうそ
うそう、だから10人ぐらいの席を、
うんうん、
まあ、だからもうね、ミネルヴァの近くで撮ろうかなと思ったけど、
うんうん、
やっぱ軒並みダメだったんですよ、
うんうんうんうん、
で、午前中からずっとこう、うん、フラミンゴさんのとこも問い合わせしてたんだけど、うんうん、なかなか予約できなかったです、
うんうん、
でも直前にかけようと思ったら、
うん、
その吉山さんがかけてくださって、
はい、
今から行きますからって言って、でもう先に行ってます言ってくれて、そっちの段取りまでやってくれちゃった、
すいませんね
というね、本当に
すごいね、ありがたい、ね、
いや本当すごいね、素晴らしい、そうやっぱりなんかこうそういったいろんなね、気遣いやこう、ね、いろんなことに関して気配りができて、うん、そういったところが、まあ、映画にももちろん現れてるし、それがお客さんにも伝わってもう愛されてるんだなって、うん、いうのがすごくわかる、
うん、
はい、時間でした。でその鈴木聖奈さんが、
はい、
実は鳥好きだったんだ
今年はいやー盛り上がったでしょ、フラミンゴで、
だってサプライズゲストっていうかさ、う誰も分かんないで来た人がたまたま鳥好きでフラミンゴ生で見られるってさ、 そんなことある
ね、ほん
まあでもなんかでもさっきからフラミンゴって言ってるけどさ、正式名称を言ってないという意味ではお店の宣伝にはならないからちゃんと言いましょうか ね、
そうです
ね、メヒコというですね、シーフードレストランでございます、
勝田の方ね、
はい、枝川のとこですね、
はい、
はい、まあ、はい、あそこぎり水戸市内かな、ま、
そうですね、
あ、そうなの、
そうです、
そうですよね、
水戸なんだ、
水戸店なんです、
水戸店、
うん、そう、はい、
はいはい、
という、まあ、本当にありがたい一日でした、うん、はい、ということで、
はい、
まあ、今後この作品は、
うん、
配信とか予定はなくて、
で、
DVD ブルーレイにするのも今のところ予定はないということですが、
うん、
まあ、これだけね、まあ、ファンもついていますし、
うん、
何せ伊藤隆さんの出演シーンは素材としてはあるらしいんですよ、うん、だから、うん、そういったねなんか追加の、うん、
で特典ディレクターズカットなのか、
そうそうそう、うん、をつけた円盤とか、
隆さんって こんな人だよみたいなのが
ね あるといいな、なんていうね
話もあったりなかったり、
なかったりという、はい、面白い一日でした、
はい、ありがとうございました、はい、お疲れ様でした、
はい、さあ、では前半、あ、でもう残り少ないんですけど、はい、お知らせごと一つ、はい、今週末じゃないですね、明日、うん、明後日ですね、そうですね、6月26日のゆい映画塾、
はい、
はい、これ、ですね、作品はあれですね、
サムライタイムスリッパーですね、
はい、これ矢田部さん、はい、前回の放送でもちょっと
話しました、まあ、映画そのものは、うん、まあ、去年、一昨年に京都国際映画祭で最初やったのかな、うん、で去年、まあ、本当にシネマロサから始まったのかな、うん、単館上映から始まって、うん、評判が良くなってギャガが配給についたんですね、うん、で50巻になって最終的には340巻を超えて、それが10億超えの配給収入を得た、興行収入を得たということで、まあ大、まあ、同じようなインディーズ作品でありながらすごく大ヒットしたよっていう意味ではカメラを止めるなと比較されることが多いんですけど、まあ、そうは言ってもね、あの本当に低予算の作品だったカメ止めとある程度、まあ、自己資金だけれどもね、結構なお金かかってるんでサムライタイムスリッパーは。でかつ普通だったらあの京都の渦政映画村、京都撮影所は自主制作で時代劇撮るのって普通は断るんだって。だけど本を読んでこれは面白いって言って全面バックアップ、だからあのロケ地だけじゃなくてスタッフさんもだいぶご協力いただいて、それだってさ、監督さんお米農家やりながら映画撮って、で、まあ、こんだけで、わた、タポシさんと同じ年ぐらいなんだよね、
うん、確かね、そうだね、
うん、まあ、60ちょっと手前にしてこういうことは作品でやっぱ中身が面白ければっていうことを、やっぱインディーズでコツコツと映画を作ってる人たちにも夢があるなって、仮面止めの場合とはまた違った、やっぱ結構お年を重ねてでも地道にやっていきながらチャンスはあるんだなっていうことをちょっと感じました。でそのサムライタイムスリッパー26日広さシティ会館ショーホールでやるんですが、その時にあの映画センターさんからの依頼もありまして、まあ、似たような経緯をたどったカメラを止めるなが水戸でロケされたということもあるから、改めてカメ止めの宣伝というのかな、まあ、水戸でロケされた経緯とかを伝えるとともに、水戸のフィルムコミッションについての展示をやりませんかっていうご提案をいただいたんです。でそれで正式に、まあ、家内というか、うちの身内でも OK をもらいまして、まあ、去年の12月に働く細胞で水戸市役所でね、水戸フィルムコミッションのことをこう展示したことがあったので、それをまあほぼそ
のまま、あの展示を再現した
いな、ね、はい、まあ、働く細胞の部分はもちろんないんですけど、うんうんうん、それじゃなくて、まあ、水戸に舞台にした主な作品とか、まあ、どっちかというとロケ地に特化した展示にしていくかなっていうふうにはなるとは思うんですが、1日限りです。そのサムライタイムスリッパーの上映の時だけパネルに貼りますので、合わせて、ね、楽しんでもらえたらなと思います。で本来はね、矢田部ついててちょっとガイドをしたかったんですが、ちょうどその日別作品のロケ入っちゃいまして、ずっとはいられないんですけど、また伊藤隆さんが現れるかなわかんないけど、サプライズで、まあ、もしいたらちょっとね、お話ししてくれると思いますので、でそういうのもちょっと楽しみにしていただければなと思います。
はい、では6月26日木曜日、ザ・ヒロサシティ会館ショーホール、上映時間が10時30分、そして14時の2回上映です、
ね、
第113回ゆうゆう映画塾です。サムライタイムスリッパーぜひチェックしてみてください。
はい、
はい、では前半ここまでにしましょう。では曲いきます。現在公開中の映画リライトよりリンネでシナリオ